福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江消防署からのお知らせ。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。以上、浪江消防署からのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日話を伺いしますのは、光のしずく事業実行委員会実行委員長岩山智弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
委員長、はい、今年も福島市のこの冬の風物詩、光のしずくイルミネーションが点灯式行われまして、
はい、ありがとうございます。
この点灯式はどんな感じでしたか？
当日はですね、非常に寒い日で、はい、今年あすごいなと思ったのは、点灯といってスイッチを押すと同時にですね、福島に初雪が降るような、そんな寒い日でしたね、
はい、とっても皆さんね感動してましたよね。
いや、そうにおっしゃっていただけると嬉しい限りですね、
はい、でこの光の雫イルミネーション、点灯されたのはいつからだったんですか？これは、
今年がですね第8回目になります。ですんでちょうど2008年からですか、
はい、検討されたということで、はい、そうですか。福島市のこの中心部このところで点灯されて、これ電球の数ってどのぐらいあるんですか？
今年はですね、パセオ通りで駅前広場合わせまして25万球のイルミネーションが点灯しております。
25万球、これは初めにその点灯された時からずっと25万球点灯されてるんですか？
だいたい25万、あと、まあ、多いところで30万ぐらいついた年もあったんですけども、はい、だいたい平均して25万球ぐらいのイルミネーションをつけておりますね、
うん、まずきっかけはどんなところからだったんですか？
これはですね、本当に単純といいますか思いつきのようなきっかけだったんですけれども、まあ、パセオ通り、まあ、冬場どうしても人通りもなくて寂しい、寒いというイメージがあったもんですから、パセオ通りのお店屋さんの何人かが集まって立ち話をしてまして、
はい、
いやここイルミネーションがついたら綺麗だねなんていう、本当そんな立ち話からですね、じゃあつけてみようかと、ついた景色みんな見たいよねというところで、さまざまな方いろいろ攻略をしてったらですね、あそれいいことはちょっと応援するよというこういただいて、
はい、
まあ、本当に今思うと奇跡的に、うん、イルミネーションがついちゃったというのは本当ですね。
それで奇跡的について25万個ってすごいですよね。
いや、これ私もですね、初めてついた年に、はい、うん、パッと一斉についた時一番最初に思ったのが、はい、うわついちゃったとしか思いようがなくてですね
、はい、
逆についちゃったと同時に うわこれもう消せなくなっちゃったなというのが正直本音のところではあったと思います。
それだけの数が点灯されてもう福島の風物詩となっているんですが、ただ福島には震災がありました。この震災の年はどうですか？
これもですね、実はあの震災の年に限りまして、はい、イルミネーションちょうどたまたま期間延長で3月15日まで点灯予定でつけてたんですけれども、あの3月11日の震災で、まあ、途中で、最終日まで待たずに中断というふうになりまして、皆さんご承知のようにちょうど原発の事故とはあったもんですから、はい、夏場の節電の問題とかあって、いやもうイルミネーションこれはもうつけることできなくなっちゃったなというのが、大半のまあ我々メンバーの思いだったんです。ただ逆にですね、夏過ぎて秋ぐらいになってくると今度多くの方から、今年イルミネーションどうなの、つけんのつけないのつけられないのという話をいただきまして、で逆にいやこんな時だからこそイルミネーション続けてつけてほしいんだって、イルミネーションもつかなくなったそんな元気のない福島になってほしくないんだっていう声を多くいただいて、本当に震災の年はですね、本当皆さん仕事商売も大変会社も大変という時に、その中でもイルミネーションにはですね例年通りのご協力いただいて、あの震災の年でさえ途切れることなく続けてこられたというのは本当にもうイルミネーションが我々実行委員会うんぬんというよりも、福島の皆さんにあ本当に根付いて行えるイベントなのかなというふうに逆にそういう感じを非常に思いましたね。
でも実行委員の皆さんも大変でしたよね。その節電をしようというところ で、皆さんからきっと賛否両論いろんなこともあったと思うんですが、その中で点灯してこの光を消すことなく続けたというのは本当に信念ですよね。
いや信念と言いますか、逆にもう半分意地みたいなところありましたし、あと今までついてたものが消えちゃうということで、あるものからなしゼロになるというよりもマイナスになること、それがやっぱり皆さんやっぱり一番怖かったんだと思うんです。で、イルミネーションをつけることによって今の福島というものをもっともっと日本中、あるいは世界中の人に本当の福島の姿を見てほしい、危険なとこだというイメージがあの時非常に多かったんで、いやそうじゃないんですよと、ここでみんな普通に生活して仕事して頑張ってるんですよという姿をイルミネーションをつけることによって発信したいという思いも非常に強かったと思います。
ちょうどあのパセオ通りは福島市の中心部にありますからね、駅から歩いても本当に短い距離でここまで来ることができますからね、ですからやっぱり福島のこの活気、これだけみんな頑張ってるというそういった思いもあの光の中に点灯されてるような気がしますね。
いやそう思っていただけると嬉しいですし、ただですね、震災ももう今年だいぶ時間が経っての、今回の点灯なんですけども、いつまでも震災を引っ張るというよりもですね、もうそもそも光の質が始まったきっかけ、先ほど見てみたいというお話もでしたけども、それと合わせて冬場、やっぱり街中に人が出づらい寒いから、そんな時にももっともっとこれをきっかけに冬でも街中に人が来てもらって、で福島の街に対して愛着を持ってもらって、これが俺たちのふるさと福島だよと思える一つのきっかけ作り、そんな風に今後もなっていければなというふうに思っております。
そうすると、最後にですけど、実行委員長としてこれから未来に向けてこの光の雫イルミネーションどんな方向に行っていきたいと思いますか？
できれば本当にずっと続けていきたいですし、その続けることによってこれが当たり前のこと、本当にもう皆さんに特別なことじゃなくて福島っていうのはこれが福島の冬なんだよという思いが定着すればなとも思いますし、何よりもいつもの皆さんが見ていただいて綺麗だなとか素敵だなと思えるようなそんな街づくりのお手伝いができればなというふうに思っております。
あのブルーのライトと白のライトがこう点灯されてるじゃないですか、あれを見ると思わず寒いんだけど見入ってしまいますよね。
そうですね、ただ私青いライトを見るとですね、また逆に寒くなっちゃうんですけど、ただ綺麗ですね、
これからもこの福島もっともっとみんなが来て光の雫イルミネーションにいろんな思いをね馳せていただきたいですね。光の雫事業実行委員会実行委員長の岩山智弘さんにお話を伺いしました。岩山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
高級感を追求し洗練を極めた上質なデザインをまとい 5ナンバーサイズミニバンの常識を超える大空間と圧倒的な低燃費、高級車にミニバンという新たな選択肢、エスクワイア誕生。福島トヨタ、今なら特別低金利。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。